稲荷慎之助的妄想曲、今日は久々に運転しながらちょっと収録してみようかななんて具合で、愛車ね、マツダの CRX に乗り、 CRX じゃねえやCX5 に 乗りながら、収録をやおら始めているわけでございますよと。さてと、1週間ぶりのご無沙汰でございました。皆様いかがお過ごしでしょうか。まあ今日はですね、かみさんが、あれです、出張で、千歳空港まで遅れ言われましたんで、せっかくの休みだったんですけれども、早朝に叩き起こされましてですね、朝7時から、千歳空港に向かって、先ほどかみさんをこうポイとね、下ろしまして、であとは適当に帰んななんて言われて、いやそんなんじゃないんですよ、女はもっと優しいんですよ。うん、ありがとうね、なんて言いながら、頑張って行ってきてね、なんていうところで、今、一人になって、まあ、せっかくだからね、のんびり帰ろうかな、なんて思いながらの、天気のいい、今、千歳市内を走っている状況と。ですね、今年の冬ですか、もうね、雪がとっても少なかったなっていう印象、まあ去年が去年だったんでね、去年がすごかったですね、やっぱり今考えるとね。まあまあすごい中で、まあ、私はもう1ヶ月以上入院してたんで、あんまり冬の脂っこい時の記憶ってまないんですけど、まあそう考えても、去年の今頃と雪の量を比較したとしてもですね、かなりいい違ってたな。まあ、今こう千歳市内を走りながらなんですが、だいぶですね、道々の道路際の雪が、少ないんじゃないかなと思いますね。ただまだ道路の清掃ですか、融雪剤とか砂利撒いた跡ですとか、まあ、そういったところがまだ掃除終わってませんので、かなり埃っぽい状ね、中これが一回また綺麗になってね、あれ偉いね、やってくれる毎年毎年、あれやるとだいぶまたすっきりとした春が近づいてくるんではないかなと思いますな。まあ先だっても東京の開花宣言ですか、ソメイヨシノの、標本木が咲いたよなんですね、東京では桜の開花宣言が出されているようですけれども、まあ北海道あと2ヶ月かかりますわな。ゆっくりゆっくり北上してくるんではないかと思います。まあ今日さっき出てたね、かみさんも、今日は京都に行くって言ってましたんで、こう服装なんかもね、相当こうどうしようってまあね、どうしようですよね。北海道はまだあるは近づいてきたとはいえ、雪もあるところもありますしね、道路もべちゃべちゃしてますから、どうしたってまだこうパンプスを履いていくわけにはいかないよねっていう、感じなんですけれども、とはいえ京都はね、もうだいぶ暖かいでしょうから、西に行けば行くほどっていうところで、まあトレンチなんか随分悩んでましたね、まあほら何でもええわいみたいな感じ、また怒られちゃいますな、あんなこと言ってると。まあのんびりとね、今日ずっと千歳市内を今抜けて、まあね、どうしてもね、こう来た道をそのまま帰るっていうのが嫌なんですよ私。まあ今朝ね、朝早く起きて出発した時はずっとこうサブロック線を走ってきたわけなんです。サブロック線を総園からまっすぐね、石山通りからサブロック線に入って、もう何の迷いもなくサブロック線走って千歳空港まで来たっていうルート、来たんですけれども、こういう時って帰りは絶対その道走りたくないんですよ。来た時と別な道を走るっていう、これどんな時でもですね、大体どんな時もよっぽど車の運転疲れたとかうんちしたいとかいう時は別ですけれども、くしゃみです別ですけれども、まあ来た道とは違う道をね、走って帰るですんで、まあ今日はこのままですね、恵庭を通らずに、江別方面、あっちの方をこう経由して、帰ってやろうかななんて思ってるんですよ。で、まあ帰りがけね、こんな天気のいい日ですから、 ちょうどそうっすな、今時間にして9時半をちょっと回って、もう間もなく10時になろうとしてるんですけども、まあ、お昼ご飯どっかで食べようかなと思ってるんですよ。まあ、今ちょっとタバコ吸いながらなんで窓開けちゃったんだよバーは言ってると思うんですけども、まあ、それはご容赦いただきながら、どっかでお昼ご飯でもね、ランチでもして帰ろうかなって思ってるんですが、これ毎回なんですけど、だいたいこうやって走ってる時っていうのはなんかあれ食べようこれ食べようっていう発想にはなってるんですけど、結局ね何にもこう、あそこどうしようかな、あそこな、あそういえばもう少し行ったところのあの角のところになんかあったな、いやでもなみたいなことの繰り返しで、結局何も食わずに帰るっていうパターンですよね。まあ今日のこの、まあ、先週もですね、最近話題になってるあの寿司テロの話もしましたんで、回転寿司でも食って帰ろうかなとは思うんです。まあ行かないわけでもないんでね、うちも、今日ご飯作るのめんどくさいから回転寿司食べようかなんてことはよくあることなんですけれども、どうしてもねこう神さんと言ってる手前ね、こうなんだよね、回転寿司の醍醐味を味わえないね、回転寿司は味わうんですけど回転寿司の醍醐味を味わえない。じゃあ回転寿司の醍醐味って何って話になるんですけど、あれは何枚皿を重ねれるかっていうところに、私は重きを置いてるわけなんですよ。そもそも回転寿司なんていうのは寿司の中でもゲノゲ、そんなに高級なものではないと思うんですね。そんなこと言ったらおらかもしれないですけど、でそれをこう質よりも量っていうところで わきゃわきゃ言いながら食ってる、で子供たちがなんかそれにこうなんか歯止めが効かなくなってしまって、大暴れしちゃう、なんかそういう構図だと思うんですけども、この回転寿司のあの皿をね、10枚1セットにして何個積み重ねることができるかっていうね、いうことだと思うんですよ。だいたいその若い時は、10皿はね普通ですよね。で15皿とかになってくると、あもうちょっと今日はもういいかなとかっていうところで、調整に入って、まあとりあえず20は積むかっていうね、5単位で積んでやるっていうのはね、なんかねあるんですよ。なんで、神さんと人どうしたってね、そんなにこうバカ食いするわけにもいきませんから、なんかいいところでね、あもうお腹いっぱいになっちゃったななんていうような雰囲気を出しながらね、早々に、店を出たりとかするんですけども、今日は一人なんでね、がっつり食ってやるかなっていうところを考えてはいるんですね。考えてはいるんですけど、多分ね行かないね、結局ねあっち行こうこっち行こうなんて言って、家に近づいてきちゃってね、あ結局今日も何も食わないで帰ってきちゃったなんつってね、で近所のセイコーマートでカツ丼かなんか買ってね、味気ねえやつを一人でもちもち食ってるっていう、そんなパターンになるんじゃないかなと思いながらののということでございますな。まあ、前回の配信をお聞きいただいている方が今今日この配信も聞いてると思うんですけれども、お初にお目にかかる人、いろんな方どんなところでも聞いてるんじゃないかとは思うんですけども、お気づきになりましたかね、最近その私がこのポッドキャストを収録して配信するツールとして使ってるアンカーっていうアプリケーションがあるんですけども、このアプリケーションが回収されまして、今までアンカーっていう会社が運営してたんですが、この会社がですね、Spotify に買収されたのかな、合併したのか知りませんけど、アンカーというブランドがなくなりまして、Spotify に統合されました。で、それを機に、なんかその一つ機能が増えまして、基本的な使い方は変わってないんですけれども、その、アップロードした後にですね、アンケート機能をつけれるようになってるんですよね。で、前回の、寿司というテーマでも気づいた方いらっしゃいますかね。寿司は好きですかっていうアンケートが、回答できるようになってて、具にもつかねえような質問したって回答なんかしてくれるわけねえやな。そんな状況ではあるんですけれども、まあ今日もですね、別にこういう運転しながら走ってる時っていうのは、 大した話にならないんで、ただ雑談して終わりなんじゃないかなと思うんですけれども、ちょっと、なんとなくどうでもいいアンケート、どんな風になるのかなっていうのを使ってみたいなっていうのもありますんで、お付き合いいただきたいなっていう気持ちでおります。やった。まあざっと喋りながらですね、今ここどこっていう感じ、なんですよ。なんかこの江別に抜ける道っていうところに、なんか随分立派なバイパスができたんですね。江別に抜けるのかどうなのか分かんないんですけど、とりあえず青看板には江別って書いてあるんで、そっちの方に向かってるっていうだけで、今私のこの車の、カーナビは、畑の上をひたすら走ってるっていう状態の、ご表示になってますね。でこの乗ってる CX5、初期型の CX5 ですね、いわゆる CX5 色、エンジン色、赤っぽい、ワインレッドっぽいみたいな、マツダの赤ではないんですけど、ちょっとくすんだいわゆるどこにでもあるような CX5 の色の赤です、に乗ってて、まあ初期型なんでね、随分生産されてから時間は経ってるんですけども、乗っかってるこのナビシステムね、これのアップデートもできなくなってる。ちょっとねしたいですね、アップデートね。まあ最近では Google マップとかね、そちらとこう連動してアップデートが必要なくなってるっていうカーナビもあるみたいなんですけども、 2,3 万なんですかね、今安くなりましたよね、いろんなものが、なんですが、今のところまだアップデートもせず、いますな。いかんせんこうかみさんがですね、何でもかみさんのせいにしてるみたいなんですけど、あんまり車に興味ないんですよ。まあ、この CX5 乗ってるのもかみさんの好みなんですよ実は。まあ私もね、マツダの車は嫌いじゃないんで、前に乗ってたねロードスター、 NA 型のロードスターから始まってマツダの車に触るようになって、マツダの車の作り方っていうところに非常に感銘を受ける部分がたくさんありますんで、いい、この車もすごくいい車なんですよね。どうでしょうかね、古くから聞いてくださってる方、昔の、配信で、車運転しながらのやつはもっとねエンジンの音がブンブン入ってたと思うんですよ。当時乗ってたのはトヨタのポルテに乗ってましたね。あの車もいい車でした。乗り降りのすごくしやすい、まあいろいろな紆余曲折があってあの車に乗ってたっていうのもあるんですけど、そんなにこう車のエンジン音とか聞こえないんじゃないですかね。これディーゼルの車なんですけども、非常に運転しやすいですな。長距離かけた時も、あの時は帯広を経由して、なんだっけ、あそこ牡蠣を食いに行きましたね。牡蠣を食いに行った、あそこなんて言うんだよ、仙宝市、あの辺の方まで、阿寒湖まで行ってきましたね。行ってきたりとか、あとその湧別村だっけ、チューリップあるとことか滝の上とかっていうところを、かみさんのお母さんと3人で、ぐるぐる回ったりとかしましたけど、すごくこう運転しやすくてパワーもあって燃費も良くてっていう、散歩よしだなっていうね感じなんですけども、まあその最近その車いろいろな形で、第3世代とか第4世代とかっていう言い方するんですかね、車は、便利になってきてると思うんですよ。まあ私は免許古くから持ってますから、マニュアルの免許を持ってるんですけど、まあ、私の親父なんかは弱い83、84ぐらいになるんですけど、まだ、もうやめろっつってんですけど運転してますけどね。うちのかみさんはオートマ限定免許なんですよ、ねえー、マニュアルの車乗っちゃいけませんよっていう免許なんですけれども、どうですな、その最近ではその自動運転ができるようになったりとか、ブレーキアシストですとかアイサイトとかね、こう車が自分で監視して、なんか歩行者とかがあったりとかしたら、ブレーキを勝手にかけてくれたりとかね、木村拓哉が手離して運転したりとかしてね、なんかすごく便利になってますよね。あれも冬道の北海道であれできるんですかね。多分その道路の白線をとか、前の車の何テールの状態とかを まあ、カメラで見ながらっていうところでやってんでしょうけど、冬の間あれ使えるんですかね、どこまで行くんですかね。今完全無人運転にして、実証実験なんかもやってるみたいなんですけど、まあそれに伴いながらですね、高齢者のこう事故なんかもよくあるわけじゃないですか。でまあ確かにこうブレーキとアクセルを踏み間違えたりとかっていうことで暴走事故が起きたりとかすると思うんですね。でその踏み間違えをしないようにするっていうところで、そういったそのアクセルアシストとかブレーキアシストがついてる車も、最近は装着されたりね、そういったものも販売されてるんですけど、どうなんですかね、便利になったからといって事故が減るっていうもんじゃないんじゃないかって思うんですよ。スバルの車はね、なんかあと何年後か後に車の死亡事故ゼロにしますなんていうことを言ってるんですけど、結局操作するのは人間なわけですから、その人間が操作を誤ってしまうと車は当然、行きっぱなし走りっぱなしになるわけなんであって、ねえ、なんかそんなことを思ったりとかしますよね。だって当時マニュアル車しかなかったんですよ。マニュアル車の方が比率が高かったんですね。でオートマ車もあるにはあるんですけど、当時のオートマですからそんなにこう普及はしてなかったと思うんですよね。私の父親も、若い頃はずっとマニュアルの車乗ってたし、大学時代ですね、大学時代も、私は車持ってませんでしたけど、友達たちはみんなマニュアルの車でしたね。むしろオートマの方が少なかったと思うんですね。でそのオートマが普及し始めて、そういった形でそのオートマ検定免許っていうのもできてきたりして、女性でも簡単に運転できますよなんていう風にしてね、でハンドルとかその前方に意識を向けることができるから事故が軽減されるんですなんていうようなね、歌い文句もあったと思うんですけど、でもそうじゃなかったですよね。マニュアルに比べて便利にはなったけれども、事故が減ったかっていうと減ってないですよね。むしろ増えちゃった、便利になって増えちゃったなんていう、感じにはなってると思うんですよね。どうなんですかね、こんだけワーキャー喋りながら運転してることの方が事故につながるんじゃねえかなとは思うんですけど、だって私たちがね、その携帯電話当たり前に今スマートフォン持って歩いてますけれども、その昔っていうのは当然携帯電話なかった時代とか、ポケベルだったりとか、留守番電話だったりとかっていうところでやり取りしてた時って、自分の電話番号ぐらいは今でも空で言えますけど、その友達のね、親しい友達とか、親しい家とかよく使う番号なんていうのは結構こう頭の中に入ってたじゃないですか、番号が。やっぱりもう携帯電話がこう普及し始めてメモリー機能がね、バッとできたことによって、そういったその数字の、10桁とか9桁の数字を覚える機能が退化してしまって、覚える必要がなくなったって言えばそれまでなんですけれども、退化してしまってね、それまでの能力が削がれちゃったかなって思うところもあるんですね、私の中では。でそれと車の運転も同じで、たとえそのオートマチックの車ができて運転が、しやすくなって便利になったとしても、結局間違っちゃうやつは間違っちゃうし、事故るやつは事故るよねっていうような考え方なんですよ。でね、今そのアイサイトとか、その木村拓哉さんがやってるそのオート運転、オートパイロット機能とかっていうことによって、その事故を防げるかっていうと、結局はそこには繋がんねえんじゃねえかなって。便利になったら便利になっただけの原因で、事故が生まれんじゃねえかって思うんですね。だからその高齢者になっ ていきますよ、運転があんまり得意じゃないですよ、それは現在のテクノロジーで、アシストしますんであなたでも運転できますっていう考え方が今の考え方じゃないですか。むしろね、そうじゃないんじゃないかって思ったりとかしますよね。あるのもあるでいいんですよ、あるのもあるでいいんですけど、だけど車の基本的な性能とか構造とかっていうのをちゃんと理解してる人じゃないと運転しちゃダメですっていう風にしていかないとダメなんじゃないって思うんですね。で、その高齢者の免許返納問題とかっていうものよく言われるんですがね、まあ、高齢者になりましたですのでマニュアルよりもオートマチックの方が運転が楽ですよ、まあ、いろいろな形で自動アシスト装置もついてるんで万が一の時なんかあったとしても、事故に至ることはないんですよっていう売り方ではなくて、そこと逆行してですね、75歳以上になったらオートマチック車乗っちゃダメとか、ね、マニュアル車だけですとかね、その安全アシスト装置のついてる車に乗っちゃダメとかっていう風に、していってね、人間のその処理能力っていうのをフルに使って運転できるような車じゃないと、乗っちゃダメだし、その機械を、操作できるようじゃないと免許と取り上げちゃうよっていうような感じにしていかないと、この問題はなくならないんじゃないかな。わかりますかね、なんかこう思ったりとかしますよね。だからそのプリウスで事故るね、プリウスミサイルっていつまでたっても減らないし、と思うんですね。で、そのプリウスがなぜ事故率が高いかっていうと、私も知らなかったんですけど、プリウスのそのオートマチックのチェンジレバーって、あれレバーじゃないですよね、スイッチみたいな感じになってるでしょ、カチッカチッって、ボタンではないにせよ、まあ、この CX5 の、シフトノブっていうのは実際にボッコ生えてて、こう何ガチャガチャガチャって入れるんですよ、昔のオートマチック車みたいに。だけどプリウスってなんかちっちゃいレバーみたいのがピョコってついてて、でそれをプリって動かすみたいな、そうなんですよね。あれレバーの位置で、どのシフトに入ってるかってわからない、ドライブに入ってようが何に入ってようが同じ位置になってるっていうものですよね。なので目で見た時のシフトの傾きとか、目で見た時の、レバーの位置でどこに入ってるかってわからない、あくまでもこう電光掲示板っていうか、あのメーターパネルで D とか R とかっていう風にちっちゃく書いてあるだけで、なってるから、どこに入ってんのか分かんなくなって、ブイーンってやってダーンっていってガチャーンっていくわけじゃない。でそれだけ高齢者になると判断能力とか認知能力が落ちてくるわけですから、ああいうプリウス、まあプリウスもね、まあ、安くないんでね、退職金を叩いて買ってみたいな、感じだから高齢者にはこう増えてったんでしょうけど、ちょっとねその辺が、時代とは逆行、むしろ時代とは逆行してんじゃないかなって思いますわね。まあ私の場合はかみさんに75までっていう風にもう言われちゃってますんで、75歳以上の運転はダメですっていう風になってますから、はいって、おとなしくしてなきゃなと思うんですけど、いろいろね作戦は考えてるんですよ。いやさすがにね75になった時に私が生きてるか問題もあるんですけど、まあ、それでもねなんかこう運転したくなっちゃったりとかする時もあると思うんで、なんかねいい方法ねえかなと思ってるんですよね。さすがにね75になってバイクはきついと思うんですけど、あえてのマニュアル車を、ちょろまかして、なんとかですね車の運転は続けたいなとは思うんですが、まあそのねあと20年後、22、23年後、今のこの世の中がどんなになってるんだろうかななんていうところもあるんでね、楽しみではありながら不安でもありながらっていうところではございますな。 まあ、なんやかんや喋り続けながらボヘーと走ってると、前方にですね、マオイの丘公園道の駅が出てきましたね。あ、なるほど、こっちの方に来るのかっていう分かってないで走ってるっていうね、たまにいいですよね。どこに行くか分かんないけどこの道走っちゃう、走っちゃおうなんていうね、そういうことをたまにやるんですけれども、まあ、今回はここにポコッと出てきましたね。ここも6月ぐらいになってくるといろんなものが売り出されて、嫌いじゃないところではあるんでね、またそのうち、もうちょっと暖かくなってね、春めいてゴールデンウィーク過ぎ、ずいぶん先の話になっちゃいますね、の時にまたブラブラとしようかなというところで考えている次第でございますと。まあ、だらだら喋っててもこのまま行ってもですね、何の得にもなりませんので、一旦今日はこの辺で終わろうかなと。ただ今日はこのカーステレオで普通に音楽を流してただ喋ってるだけ、先ほどから全然信号にも止めてくれないっていう状況ではありますんで、普段とはちょっと違う終わり方になっちゃいますよとですな。まあ、この後もですね、ちょっとアンケートをいろいろ考えながらぶち込んでいきますんで、もしよろしければそちらにご回答くださればこれ幸いでございますと。まあ、ちょっと締めながら今ふと思い出したことをまた余計なこと喋るんですけど、最近ですね、ね、聞いてくださってる方、ちょっとずつなんですけれども増えているんですよ。で、前にもちょっとお話ししましたが、これ日本だけじゃなくて世界各国いろんな国で聞いてくださってる方がいらっしゃるんですよね。まあ、そんなところで関係あるのかないのかわからないんですけど、最近その私がやってる SNS で、まあ、Facebook ですとか Instagram ですとか、まあ、Twitter はそんなに上げてはいないんですけども、急にですね、欧米の方から友達申請が来ることがあります。バタバタバタッと。で、友達になってくださいっていう風な言い方もあるし、単刀直入に、ね、日本に興味がありますっていう風に来ることもあるんですけど、私ですね、そういった方一旦は友達申請を承認するんですけど、内容を見ただけで返信する気とかってさらさらないんですよ。で、もしこのポッドキャストを聞いて私に友達申請をしてくださる方がいらっしゃいましたら、ポッドキャスト聞いてますって一言入れてください。そうすると私反応し始めますんで、以前ですね、まあ、聞いてくださってる方、知ってる方もいるかなって気はするんですけど、海兵隊のアンナ事件っていうね、アンナっていう女の子の事件がありまして、それ以来ですね、こういった SNS での突然の友達申請っていうのは一切信用してません。自己防衛ではないんですけどね、ぜひメッセージくださるときは、ポッドキャストを聞いてますですとか、そんなことをちらっと入れてくれると、まあ、なんかそこからのなんかいろんなご質問ですとか何でも答えるようにいたしますんで、その辺ご協力いただきたいですっていうことを言い忘れてました。まあ、なんやかんや言いながらですけれども、またそのうち収録しながら皆さんとお会いしたいと思ったりなんかもしています。それでは今日はこの辺です。さようなら。